にちは。思いのままにお話ししていきます。ももこです。本日も呼吸からやっていきたいと思います。兵庫県、私が住んでいる兵庫県三田市ではなんかね、天気があまりすっきりしない感じで、私も昨日ぐらいからちょっとなんか頭が違和感ぐらい、昨日はちょっと偏頭痛あったんですけど、今日はちょっと呼吸が浅くなってしまうと頭が痛くなってくるので、ちょっとそれをね意識して呼吸をしたいと思います。皆さんもぜひ何か小さな目的を持って呼吸をしてみてください。では骨盤を立てて背中長くしていきましょう。たっぷり呼吸を吸って吐きます。吸い、吐いて、ラスト吸って、全部吐き切ります。いかがだったでしょうか。はい、毎日チャレンジね、今のところ毎日チャレンジできているのですが、ちょっとねいつまで続けるかなって自分の中で期限を決めておくと、まあ、チャレンジ続けやすかったりなんかこういいかなって思うので、ゴールデンウィークが明けるまでっていう風に決めて、撮っていきたいと思います。で、今日何話そうかなって思ったんですけど、今日ちょっとね午前中に、今度やるワークショップの、お話し会の中で話す内容をちょっと自分でね独り言のようにブツブツブツブツ言いながら、それをね収録したりして、聞きながらちょっとこうブラッシュアップ兼ねて、俯瞰して聞いてみるっていう作業を取って聞いてみるっていう作業をしてました。でその中で、結構今回は、体のリズムを整えるお話で、自律神経に焦点を当てて話していくんですけど、こう、ちょっと話がかぶってしまうんですが、すごくね心と体っていうのはつながっているってよく聞くと思うんですけど、どういうふうにつながっているかというと、例えば、何か情報をキャッチした時に脳でキャッチして、それがね心で、判断するというか心で捉えてそれが体に、現れるっていうような、仕組みがあるんですよ。例えば消防車がねこう家の近くにどんどんサイレンが鳴りながら家の近くでもう家の下で止まりましたってなった時に、一軒家だったらそんなに、一軒家でも気になるか、サイレンがね近づいて止まった、そしたらすごいドキドキするじゃないですか。どこで火事があったんだろうって、さらにそこでちょっと焦げたようななんか嫌な香りがしていたら、どこから火が出てるんだろうっていう風にすごく気になりますよね。で小さい子供がいると、子供を守らなきゃとか家を守らなきゃとか、どうしたらいいかなって、何を持って逃げればいいかなとか分かんないけどね、その場面になったらすごい頭ですごく考えて心がざわざわするというか緊張感が走ったり、どうしようって不安になったりね心配になったりすると思うんですよ。それが体に症状としてこう筋肉が収縮してねこう体が固まったりとか呼吸が荒くなったりとか、手足が冷たくなったりとかっていう風に、その脳でキャッチしたものが心を通じて体に症状が現れるっていう状態が、仕組みとしてあるだとしたら、心と体が健やかな状態っていうのを、やっぱりセットで考えていく必要があって、さらには心からね、心から体っていう状態なのであれば、心をね日々日々ちょっとこう心に意識向けてトレーニングっていうか、心の余白を作ったり、心でキャッチする捉え方を、なるべくねストレスないような風に持っていくっていう、 考え方であったり、っていう風に日々していかなきゃいけないよなって、そう朝ね話しながら、さらに深掘りたいなっていう風に、気づいて、で、今回のねワークショップでも、セルフケアの中に、心と体のつながりじゃないわ、心とつながりましょうみたいなね、セルフケアの方法も話していくんですけど、そう、その心の余白を作るとか心の栄養を育むっていうのを実際にどうやってすればいいのかなって、みんな思うかなと思って、で私が実際にやったことでこれは良かったなっていうのを今日はちょっと一つ話していこうと思って、収録しています。で私ですね、今の活動、2年ぐらい活動しているフリーランスとして今の形になって活動していく中で、きっかけがフェムダンの講師になったのが、主にきっかけなんですよ。そのきっかけで、フェムダン講師デビューとともにピラティスの講師もデビューしたっていう形なんですけど、そのフェムダンの講師になった時に、コーチングの学びをしてセットでして、フェムダンのカリキュラムの中にあったので、コーチングも学んだんですけど、でコーチングの講師になるっていうよりかは、コーチングを、レッスン、フェムダンのレッスンだったりに生かしていくっていうような内容で、実践しながらねコーチングを学んでいったんですけど、その中にね心の栄養ストロークっていう、実践があって、ストロークって聞いたことありますかね？あるかな？なんかビジネスだったり、心理学的にだったり、聞いたことある人もいるかなと思うんですけど、こうストロークっていうのは、他者であったり自分自身であったりを、認める言葉というか、承認、存在価値を認める働きかけというか、難しいねなんですよ。出てくるかな。そう、ストロークとは自己および他者の存在を認める働きかけと定義付けられていますって書いてますね。他人からや自分から自分への言葉や態度、表情などの働きかけがストロークと呼ばれているものですっていうふうに、ネットにも情報が載ってるんですけど、それをね実際に、自分自身 と、課題として身近な人にやるっていうのを実際にやった時期がありました。でどういったことをやるかというと、私は、このフェムダンの講師になった時に、学んだ時は、いろんなねストロークの方法があって、肉体的ストロークと心理的ストロークと条件付きストロークと無条件ストロークっていうのに分かれてます。肉体的ストロークっていうと、例えば頭を撫でるとかね、ハグをするとか握手をするとか、っていう肉体的ストローク、結構子供とかね、まだなんていうかな、言葉じゃ通じない人とか、通じない時、まだなんか言葉の理解が少ない時とかは、こういうことすごくいいなと思うし、なんかレッスンとかでもやっぱり握手をして挨拶する習慣とかも、ダンサー時代は結構普通だったんですけど、なんかそういうのもいいなって思ったり、パートナーとね、ハグをするっていうのもすごく、なんか一日の中で一つ決めてると、なんかこう仲直りするきっかけとかになったりしていいかなと思ったりしました。あとは心理的ストローク、これは相手に対して微笑むとか拍手をするとか、こう話を聞きながらうなずくとか、感謝を伝えるとか、じっくり話を聞いてあげるとか、そういったことになります。で条件付きストロークっていうのは、あなたの何々が好きって具体的に言うってことですね。 あとはあなたの何々が OK とか。で、結構この条件付きストロークは私も課題でやった時にすごく意識してやって、例えば旦那さんに対してやったんですけど、いつも家事をしてくれてありがとうじゃなくって、あなたがこうご飯を食べた後に洗い物をしてくれたおかげで、あの息子と2人で、遊ぶことができてとても嬉しい、ありがとうっていう風にすごくね、こう、どうしてくれたことによって私はこうなったよっていう風に細かく伝えると、本当に相手もなんか喜んでくれて、なんか結構ねそれが本当によくって、今までっていうか、その当時は結構お願いしたらすごくやってくれるんですけど、やっぱり2人ともやっぱ子育てっていうのが初めてで、特に旦那さんとかは家事とかもねそんなにお仕事もあるから、どちらかというと私の方がやっていたから、何を手伝ってあげても何をしていいかわからないから、言ってくれたらやるからねっていう風に一言言ってくれていて、でまあそれだけでも感謝なんですけど、結構ねこの理由付きで言うと、あ、なんかそのなんていうかな、普段やってることに意識を向けてくれて、あ、これを僕がやることによってなんか、ちょっとなんていうかな、妻は休憩できるんだとか、なんていうかな、言ったことに対してだけじゃなくて、自分でなんかこう助けに なりたいっていう風な感情に持っていけたりとか、これをやることによって難しいな、でも本当に良かったんですよ。なんか実際にこうそういう風に条件付きで言ってもらえて、本当に助けになってるんだなっていう風な感情になって、モチベーションが上がったっていう風に言ってました。なのですごくいいなって思うし、レッスンとかでもね結構こう前よりすごく体動くようになりましたよねだけじゃなくって、前はちょっと反り腰気味だったのがしっかり腰が反らずにお腹の筋肉使えるようになりましたねとかっていう風に詳しく言ってあげると、あの実際にどこが良くなったっていうのをお客様自身が感じ取ってくれると、やっぱあのモチベーションにつながっていってくれるだろうし、あ、じゃあここをキープしたまま次は違うところに意識を向けていこうっていう風になるっていうのは、この条件付きストロークっていうのは本当にいいなって実践しながら思ってます。で最後は無条件ストローク、ここにいてくれるだけで嬉しいとかね、生まれてきてくれてありがとうとか、もうあなたの存在が OK、 あなたがいてくれるだけで OK だよっていう風な状態で、これはもう間違いなく家族全員に言ってることなんですけど、なんかねやっぱりどちらかというと、あの条件付きストロークっていうのは、まあ、言わなくても分かるだろうってね思う人も多いと思うし、なんかどうしても、そういう気持ちはあっても、なんていうかな、いちいち説明をしないっていう人も、まあ、中にはいる。私とかそうなんですよね。結構もう感情でぶつけるタイプだから、なんか理由よりももう気持ちでわかるやろみたいな、もう気持ちでぶつかれみたいな精神があるので、あんまりこういうなんかストロークっていう言葉とか、こういうなんていうかな、こういう方法があるよ、働きかけがあるよっていうのを知ったところで、別にそんなん関係ないやんって思ってた派だったんですけど、でも実際に、まあ、課題として出たのでやるしかないっていうのでやってみると、本当にねなんか変化を感じられて、これを知ってるだけで、まあ、お客さんに対してのなんていうかな、そのストロークの使い方っていうのを、使っていけるから、なんていうかな、やっぱその伝えたい気持ちがね私自身にあっても、それをね伝えきるっていうところに持っていくためには、やっぱり気持ちだけじゃうまくいかない時もあるじゃないですか。人によっては全然考え方も違うし、でそういう中でこのストロークの方法を知っていると、しっかり伝えきるっていうところまで持っていけることができるので、なんか、 レッスンの中であったり、まあ、パートナーシップであったり、まあ、家族関係、子育ての中であったり、なんか知ってるといいかなと思うので、ちょっとお話ししてみました。ぜひね、しかもこれ自分自身にもすごく使えることだと思うので、なかなか自分自身に、自分の言葉で言葉をかけてあげるっていうことがないと思うんですけど、まあ、言葉をかけてあげてもいいし、心の中で唱えてあげてもいいし、なんかね、こう自分でノートに書き込んでそれを見るとか読むとかでもいいと思うので、ぜひこれやってみてほしいなと思います。はい、ではこんなところで今日は終わっていきます。最後まで お聞きいただき、なんかめっちゃ共感でる、大丈夫か。よかったらストロークもね、検索してみてください。検索したらもしかしたらもっと詳しい情報載ってるかもしれないです。はい、では最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた。